様のうちにおえてもらっとるのか、俺のうちに阿弥陀様おえてたるのか、あんた方どっちじゃい。これなまなあんた方が俺のうちに阿弥陀様おねや仏をご安置して、阿弥陀様おえとぶつもりじゃろ。つまり阿弥陀様は居候じゃろ。だからあれしてこれしてこれしてあれして用事が済んでからじゃねえと仏様のお給仕ができんのじゃろ。それは阿弥陀様おえたるつもりじゃわさ。阿弥陀様のうちにおえてもらっとるというならば、何をさておえてもまずご主人のお給仕をせないかんだろ。ほんで夫飯かけてもさ、まともな心で一心一向で初めから締め屋まで夫めができるか。こうやってね、世間話をしたりね、いろいろみんなが友達同士話し合っとる時はね、一心一向じゃけども、得てしてこの夫めを仕掛けると、こいつのど根性はしゃばじゅうばわるんじゃ。な、初めから締め屋まで10分か15分の短い夫めじゃから、一心一向でやってしかるべしじゃ。それが君は無量寿命らな無風化心意こぐれは、そら他ごと思わずに一心一向でやっとるかしゃんが、ご公私有意思少女ぐれになると、早く心があっちゃいこっちゃいって、俺は一生懸命夫めやっとるのに、嫁のどっちくしょまんだお僕さん末に越えせんな、しゃばじゅう心が飛んで回るじゃねえか。だからもうその前においでる仏様をめくらにし、居候を扱いにしている。それが人間だったらね、とうの昔に嘘つかさせる。それが大事の心っていうものは、それは一方的なんで、相手がどう出ようが、どういう行いしようが、いちいち感情を害する仏じゃない、絶対無限じゃから、哀れであればあるほどに、いよいよ俺だけはという、そういうお心で我々は念ぜられ、つまり仏様から願われているということ。それをめくらにして申し訳ねえじゃねえか。何していてもかわしていても誰もわからんでも仏様だけはご承らんじゃねえか。それを蓮如上人がご明見に恥じ入る日を送れよと。ご明見ってことはね、肩明かりってことです。そうでしょ、夏になると水を張るでしょ。外から中は見えませんよ。中から外が見えますよ。阿弥陀様の御眼から見ると、あんたの骨の髄まで何もかも分かるんです。それをめくらにしたり、居候に扱ったり、申し訳のねえことじゃから、せめてお念仏のお給仕をするのには、生きとる人間を扱うようなお給仕をせにゃ申し訳はないぞよ。ってことはね、人間くれややっけやなものはねえわ。そうでしょ。ならご飯を持ってきてくださって、わしお昼呼ばれてもね、これ1時間も2時間も食べたご飯、お膳をそこに置いとかしちゃったら、わし腹ん立つ。なんじゃ、いつまでこんなもの置いとくんじゃ。ところがお念仏のお給仕は、なおらあんた方はそうじゃなかろうけども、わしの近くではね、本当に仏様ようこうやっつけやしとるなと、わしがとしゃべったったやつがということはね、ちょっとまああんた住職でありながらはしんどく、お経読みに来んちって文句言うてきたやつは、まあ今は隠居ですからいいけども、わしが住職しとった自分。そしたらわしがな、毎日こうやって説教に歩かんならんで、とても時間がねえで、お経読みに行けんが、うんと朝が早けりゃいいし、夜なら行ってもいいがなったら、朝いくら早ともいいで来てちょ、明日はおっかさんの命に行っちゃう言うたでね。ほんでまあ朝説教に出かけるまでに済まそうと思って、ほんで行きました。そしたら嫁さんが、ご苦労様です、こんな朝早からと言わしたけども、座ってみてもね、息子おらんすよ。文句言うた息子がそこにおらんもんで、起こいてらっしゃい、寝とるんじゃろ。え、昨夜2時まで麻雀やってござる。起こいてこいや、お給仕をせないか、親の命日に。な、寝とってわしがお経を読んで何の功徳になる。覚えてらっしゃい。言ったら、いや、とても飽きませんわ、しんどこのお父さんは、下手に起こしに行くとわしは殴られてまう。なあ、お給仕専用なとこでおらお経読まんよ。なら俺が覚えたのか。いや、ご縁さん、あんた言ったとて何が起こる。ひょっとしたらあんた殴られてまう。とれこと言うとれ、俺にかかったらすぐ起きるわ。今日見とれよ。お念仏の輪を持ってね、枕元へどっさり座ってね、 これからおめえの枕木を呼んだるで寝とれよ」と。パーッと起き上がって、「あなんだこの息子でもう気が通ったらわしたの見に来なせえ」よ。いっぺんに覚えたる。歯で飛び起きて顔も洗わずタバコばっかプカープカーすっと「はいおめえ顔洗ってきて起きるせなあかんがや」と。こう言うたらね、まああんたやってまいんけえ、あんたんとこの薬草さんや若さんは自分でやってかせ、ああそらそら若や薬草はそらそらってやってかせやけど、俺はやらん。親の子分を万分の一報じようという今日の命日に、おめえがお給仕せんようなとこでなんで俺がお給読まんなら、早く顔洗ってこい。しぶしぶ顔洗って、お給仕しようと思ったとてね、平成やっとらんでどこにろうそくがあるじゃ、どこにせんかは全然わからんやろ。でまだわしの目がよう見える自分じゃで、オケオケ、まっちゃんのお前そこに座っとるよ、俺がお給仕しろやっちゅうてね、お給仕をしようと思ったところは小さい仏壇でね、御家屋さんの方がせべやんじゃわ。ほんでそこへ線香を香炉に入れようと思ったらね、お仏様がコロンと転がらしたよ。こらいかんと思ってね、それをちょっとこうわしはその持ち上げたら、ほらね、このお仏器とお仏さんがコロッと離れさせると思って、ほんでわしはちょっとこう握ったら、ちょっとも離れさせぬ、よう見たらカンカンじゃわ。ほんでお前いつ据えたえと、こう言ったら、おらわからん自分の女房に、おいおっか、いつあのお仏さん据えたってご縁さん聞いてござるがや、言うたら、そうじゃな、もう弟へかなくそった。そういううちばっかです。これは我々が悪いんです。教育をしなかったんです。だからこれはね、申し訳のないことじゃ、仏様何にもおっしゃらんけれども、何もかもご承知じゃから仏様バカにしてはいかんぞ、言うてね、いろいろ話をしたことでありますけれども、まあまあ我々は本当に如来様を、まあ生きとる人間を扱うようなお給仕してませんね。私はその自分のうちのお寺の本土の花はわしは出て立てることにしとりますが、今日は土曜日で、ここで説教しとるもんで、薬草や若が今日は立てとりますけれども、この間ずっと前ですけど、一人で花立てとりましたら、おばあさんが参ってきて、ご縁さん、あんたんとこはいつでもお花からがさずにきれいなお花が立っとりますなとこ言わしたで、俺今な泣きながら花立てとるわ、えちだらね、泣くほどえれやきゃもん、何もそうや、そうえらねえけども、これがな、喜び喜び立てられたら嬉しかろうに、大義大義の中で立てとるど根性が悲しいんじゃわい。それほど悲しいのに、なんで立てらせる、おめえらが来るでやがや。え、誰もおめえりなかったらお花枯れ詰めかもしれんぞ、俺んとこ。ということは阿弥陀様がこうはねえのじゃ、人間の目が怖えのじゃ。そういう情けねえど根性じゃ。それで泣きながら、ほらお花立てとるんじゃわと言うたら、そのおばあも分かってくれて、いやご縁さん本当にそうだわな、口ではご孝養孝のご苦労、誰のためでもなかった我々一人のためだってなことは口で言うとりながら、ご恩を感じてないじゃないか。申し訳はありません。共に寝やったわけですがね、まああんた方そうじゃねえじゃろうな、あんた様の前へ行くのは嬉しい嬉しい。え、さぬきの正松が田んぼから帰ってきて、泥丸家の格好でおなやぶつの前へタタッと走っていって、お障子開いて、おっかあ会いたかったわい、そんな気持ちになれるじゃろうか。1年365日、1日とても阿弥陀様の前、懐かしいやら恋しいやら己忘れて飛んでっておっか会いたかったわい、そんな気持ちになかなか我々慣れません。だからですね、この私どものこの有様をご覧になりまして、家宝を喜ばないが公女、物の見方を間違えて邪険な眼で物を見ておる賢女、八万四千の煩悩に練り固まった煩悩欲、 一切の人間が主情俗、みんな自己中心だ。俺さえよけりゃ人はどうでもいい。それからね、名俗中のはね、名俗中庸と言いましてね、与えられた寿命が80年なら80年、85年なら5年、このシャバに終えてまう寿命をみんなもらってきとんねん。それを途中で中庸と言うて、80年なら80年の寿命をいただきながら、途中で中庸、中折れをする、つまり自殺をするとか、あるいは暴飲暴食をして自分の尊い生命を全うせずに途中で死んでいくと、そういうような、これを名俗中庸、人間の命を本当に粗末にするようになった。毎晩わしは2時頃になると目覚めた。なんでたらわしのすぐ黒にこの駐車場がありまして、そこに暴走族が1台車入れと、その2時頃になるとそいつがどえらい声でバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンってやる。ほんでそれはダーッとちょこちょこずっと回って歩いて、そしてまた3時頃に帰ってくる。そしてそれがまたバンバンバンバンバンと、あんな音立てんでもええのに、それを男1人女1人2人乗ってやっとる。どうやっちゃ、まああれがやがってバカーンとぶつかって死ぬじゃろうなと思うけども、そういうむちゃくちゃな世の中になってきたのが五族です。でそういう汚い世の中になりますとね、あらゆる教えがみんな潰れていくんです。釈迦の凶暴を増しませど、主すべき右上の泣きゆえに、悟りうるもの末法に一人わらじと解きた。お経様は現存しております、全部残っておりますけれども、如説に修行するお経に説いてある通りの行いなさる方ありません。だからお寺は京都にでもたくさんあります、奈良にもたくさん古いお寺ありますけど、あれ見せ物でしょ。教義を説く、教えを説くお寺ありませんよ。それが松代です。ところがお釈迦様はあらゆる宗旨が潰れても松代の主生のためにお念仏だけ残っておいてやりたい、そういうお願いが末法万年放滅100歳、あらゆる教えが潰れてでもお念仏の光だけは松代の主生のために残っておいてやろうというのがお釈迦様のお慈悲であります。それはやはり阿弥陀様がお釈迦様にならしゃったり、ことづての漏れなんことを悲しみて我が使いに我が気にて、もうじっとしとれなかった、飛び出てらっしゃった。それじゃから大無量寿経長経を解きな、一番大事なお経を解かしちゃる時には大寂静弥陀三昧ちましてね、お釈迦様がいきなりこの阿弥陀様の姿にならっしゃった。それじゃから1万2000人の聴衆がびっくり仰天して、あれよあれよ今日はどういうお姿ってんで、みんながびっくりしたところで前に参っとりました尊者阿難、尊者阿難座よりたち世尊の意向を先行し、正気右心と驚かし、未曾有見とぞ怪しにし、つまり阿難様がお釈迦様、こんなお姿分かって拝んだことはありませんが、なぜ今日はこんなお姿におなり遊ばしたんですかとお尋ねをすると、阿難よ、いや聞いてくれた、そりゃお前の知恵で聞いたんじゃなかろう、おそらくは天人が降りてきて今日のお姿違ってる、何かあるだろうから、どういうわけでこんなお姿をなり遊ばしたか聞けと知恵買われてお前は尋ねたから、いいえ誰からも知恵買われておりません、私は自分の知恵でお尋ねをしたんですと申したら、今日はな、一切の群生界、生きとし生ける全てのものちことは一切の群生界、永遠真実知り真実の利益を施すためにこの姿になった、つまり本寺の姿を表す、久遠実情の阿弥陀様がお釈迦様と接婚して小の小釈迦へ出てらっしゃったけども、元を尋ねれば阿弥陀様なんだ、 だから阿弥陀様の本旨の姿を表して腹いっぱい経を説こう、今日こそ真実の中の真実であり一切の衆生が平等に救われる教えを説く、こういうのが大経ですね、大無量寿経でね。この大無量寿経を読んでみますとね、はじめ上岸の方が弥陀成仏の因になっちましてね、天からパラパラと降ってらっしゃった仏でもありませんしね、地からぬくぬくと出てござった仏じゃないの。南無阿弥陀仏という仏様におなり遊ばすですね、因果ということを明らかにされたのが大無量寿経の上願です。四十八の願いを立てて、それを一願一願調査要項のご苦労なさって成就してくださった。で、成就なさったってことが何万だろう。だから助けてやが本願ですが、いくら助けてやと思ったとて、助ける力がなければ救うことできませんよ。その力を成就してくださったのが何万だろう。これを本願力とおっしゃった。本願力や何万だ仏は助けてくださるその力ができたよ。だから何万だ仏の名号わずか6字やったんだかと思っていかん。わずか6字の名号の中に万全万行豪者無量の功徳、全ての善言功徳を成就なさって、それを凡夫のわしに回向してくださるから、なさぬ功徳の主となって何万陀仏が私のものとなったならば、嫌でも王でもこのシャバから安心安堵の身となってお浄土へ嫌でもいかにゃならんということが次念四正言、自然の通りに惹かれていくんだ。そういうことをね、明らかにしてくださる。だから何万陀仏は力じゃ、本願力に相ぬれば虚しくすぐる人ぞなし、功徳の崩壊みちみちて煩悩の直視隔てなし、死ぬまで我々はこの浮世の水につながっておりますからね、腹も立ちます、欲も起こります、こういうことに変わりはないけれども、どんだけ腹が立ち欲が起こってもさらにそれが未来の悪報を招かんという、その働きが何万だろう。その何万陀仏を蓮如上人が信心逆徳すというは、第十八の願の心うるなり、この願の心うるというは南無阿弥陀仏の姿を心うるなり、どういう姿が何万陀仏にある、その姿とおっしゃるのは何万陀仏の働きちゅうち、このゆえに南無と奇妙する一年のところに骨眼へこうの心あるべし、これすなわち弥陀如来の凡夫に回向しまします心なり、これを大経には了諸衆生功徳成就と説けされば、無始よりこの方作りと作る悪業煩悩を残るところもなく消滅してください、そういう働きがあるんだ。凡夫の我々にわからんだって、わからんやつが悪いんじゃろさ。そうせんことには我々を仏にすることできませんから、何万陀仏の名号の中に我々の虫よりこの方作りと作る悪業煩悩を残るところもなく消滅してください、消してください。そうして何万陀仏が仏印となって、嫌でもでもお浄土いかにゃならんことにしてくださるから、正成就不退の位に住す、ここで決定されちゃう。親様なりゃこそ、おじいしなりゃこそ、こんなやつ目をようこそと、何万陀仏を向こうに飾っとるじゃない、わしのものになった。それを龍樹菩薩が億年弥陀仏本願次念即時入出場、ね、弥陀仏の本願を億年すれば、私のところのどん底へ何万陀仏が与えられたら、朝から晩まで念仏唱えずにそんなことはできませんけれども、縁に触れ時に触れ唱えずにはおれんのは、こう億年の心がある。だから腹が立ってもご縁となり、欲が起こっても念仏せずにおれない助縁になりますから、どんだけ腹が立とうと欲が起ころうと、それはもう何にも未来の悪報を招かない。 三毒の亡念はしばしば起これども、まことの信心は彼らにも耐えられず、天道の亡念は常に耐えざれども、さらに未来の悪法を招かす。一旦御助けに預かったものは、浮世の水につながっとりゃ様々な花が咲きますけれども、根元がちゃんと切られておるから、どんだけ花が咲いても未来の悪法を招かない。みんな無駄花になった。お浄土へ、お浄土へと進ましていただく、そういうことをね、明らかにしてくださるのが大教上願が弥陀成仏の因果、その成就してくださった南蛮陀仏で、私が御助けに預かる教えが下巻です。これ主上往生の因果、これは用の腹に据えててくださいね。上願は弥陀成仏の因果、下巻の方はその阿弥陀様の本願によって、今日我々がここに目覚めさせていただいて、今日からお浄土向きへと心の向きをねじ替えていただいた主上往生の因果、これを説かれるのが下巻です。それだから大無量寿経中央経様は、これは法の真実を明らかにする。観無量寿経は地の真実、その仰せをどの地に受けるか、ありがたなって、丈夫になって、しっかりなって、御助けに預か、そうじゃない。どうやって努力してみても、相手の出方次第で腹も立てば物見りゃ欲も起こる。この性そのものは全然変わらんものじゃから、変わらんままで引き受けましょうの仰せを聞くのじゃ。その代表者が偉大家部人。あんた方の代表ですよ、あれは。うちの親方な、あの官業に出てくるデーバであろうと、アジャセだろうと、偉大家部人じゃろうが、みんな私の心にあるのを人格化してみると、うちの親方が偉大家部人、欲の親方がダイバー、腹立ちの親方がアジャセと、わしの心の中にある三毒、この浅ましい心を人間の姿に表された。だから観無量寿経は地の真実を表す。で、阿弥陀経というお経様は無問自説と言いましてね、誰も尋ねてこんけれども、これだけは解かんならんお経だったから、舎利弗は相手に自ら率先してお説きになったお経様が阿弥陀経でありまして、三部経はこれは他のお経とは全然違うんです。それを押さえて如来世に降出したもうゆえんは、ただ皆の本願会を解かんがためない。さあ、そういう教えを誰が受けるかって、五浄空悪人の群聴会、今日のあんた方や私どもが助かる縁や手がかりがある人は別です。全然助かる縁手がかりがないのが今日の我々です。そのものがですね、尊い人大栄翔を受けながら、まあ業や罪を積み重ねたままで今生のお別れしてはつまらん。ここに我々の出世本願、五浄空悪人の群生会、まさに如来如実の言を信ずべし、まことの教えだから信じましょうよ、こう御家さんおっしゃる。まあそれについて、どういう風になったのが御助けに預かった、どうやったら信心が得られるかということについて、もう一席お話をいたします。長法談と言いまして、下手な話をする人は説教が長いということで、どこへ行きましても祖父江さんは説教が長い、こういうで短くしようともや知るんだけど、こんだけのことぐらいは聞いてもやったやと思うもんで、まあ自然に長なります。してまた私ももう余命いくばくもなくなりまして、まあ残された時間が本当にわずかになりましたので、それでまあなんとか一人でも誠の信心欠如をして、ともども手をつないでお浄土へ参らしていただきたい、そういうようなことを思いますので、あんまりみんな喜ばん話だけども、まあ徹底的にこう話をするわけで、まあ祖父江さんに言いたい方で言わせて、あんな説教聞きたね、いうおばあもおるげなが、 まあそういう人がよそへ行って気に合う説教を聞いた方がいい。私は本当に納得のいく話じゃなきゃダメや。絵心加減のことでただありがたや尊いというだけじゃ何にもならん。何万打仏が我が物になって、その何万打仏に動かされていく死暮らしをさせていただくということが五戒さんのお供をするということ。だから五戒さんは念仏を行ずるのではなくて念仏に行ぜられていくと。だから念仏はみんな唱えていても俺が唱えるっていうのは考え方持っとるじゃダメなん。それはエコーされたもの。あのね、一声のお念仏が口に出るまでにはどんだけ親様のやてござったか、そういうことをね、声となって現れるまでの尊さを知れ。例えばね、今年は今回は大東亜戦争でも、西事変でもみんなこう戦争に日本負けちゃった。だからね、悲しいことばっかだわ。わしら戦争に行っとった人間ですからね、本当にこのね、韓国ぐらいにえらい目にあったり威張られたり、ソ連のクソダーキが北方領土を勝手に占領しやがって、いつまでたってもかやさんじゃろけどね、あれ変えてくれる交渉を今やっとるけども、変えてはくれるだろうと思うね、長月日のうちには。ところがね、変えてくれたとて、あの軍備をしたね、いつでも日本を攻めしてこれるだけの準備をしたやつは準備したままで、その土地をソ連がおそらくは自分のこの軍備ができとるで、こんだけは貸してくれということになるに決まっとる。それは沖縄と一緒なんや。アメリカが占領した沖縄変えたでしょ。変えたけども沖縄にはこのアメリカのですね、この軍事基地というものはもう広い広いところを使用してざーっと金網が張ってありますが、そこへちょっと手でも入れようもならバンバーンと撃たれちゃう。本当に今沖縄はこのアメリカの占領軍のために娘が強姦されたって裁判にしたとて、何にもね、何にも日本人の言うことは通らねえ。なんやったら強姦したやつが、まあ、勤務を変えるって言うてアメリカへ帰ってってばやもうしめやない。それと同じように北方領土ソ連が占領しておりますけど、それ変えてくれる時期は来るかもしれんけれども、変えてくれたって基地をそのまんま撤去せずに変えてくれたら何の役にも立たん。そういうことだからね、戦争に負けたってことは悲しいこっちゃが、あんた方の若い自分に日露戦争があった。わしはまんだ生まれとらなんだ。明治37、8年、その自分が8年の年が日本が大勝利を得て、それでまあ大勢の凱旋将軍、大勢の兵隊が帰ってきた。そうしたら東京ではもうそれは金井の枠がごとき有様で、万歳万歳とみんながこの凱旋将軍を迎えたわけ。わしらは戦争に負けたからしょぼしょぼっと帰ってきた。ところがこの馬に乗って将軍たちが胸を張って大威張りで堂々とその戻ってござった中で、乃木さんだけはうつぶいてボロボロボロボロ涙こぼえて帰っていった。で、なんであんたその凱旋将軍であんたが一番花形じゃん、なんでそりくり返って帰ってらっしゃったとて乃木さん威張ってござる、誰もなこと言えせんのに、なんでうつぶいてあんた涙こぼえてお帰りなさったかって尋ねたら、万歳の声の陰には涙あり。万歳万歳言うとるが、この万歳がただ聞こえる声か。幾十万の兵士が尊い命を国家のために捧げる、犠牲になった方々がどんだけあるともわからん。今我々は無事に戻ってきたけども、万歳万歳とみんなが言うとるその陰に、我が夫は帰らんわ、我が父は帰らんわと遺族の者がどのように涙こぼえとる。万歳の声がただ聞こえるか。万歳の声の陰には涙ある。何万だ一声我が口に唱えさせていただくまでには、ここに久遠実情の仏が宝蔵びくとなり、 宝蔵美部というはあんた方や我々と同じ姿にならしちゃって、だからに大無量寿経の意訳というてね、別に翻訳をされた平等活経とかね、如来へっちゅうね、お経様読みますとね、この宝蔵美部におなりなさってどういうご苦労をなさったかちとね、修行とともに苦言を受けつつ常に修行の声を聞きたも、わしが地獄で悩とる時あなたも地獄で一緒に悩んでくださって、そして私の声を聞いてくださって、私の声とはどういう声じゃ、地獄じゃからヒーヒーキャーキャー、そんな声は何も地獄へわざわざ落ちてきて共に苦しんで聞く必要はありませんが、なぜそういう 声を聞いてください。わしの声は何だったらす、迷いが離れたい、三幕度を逃れたいという声なんです。だからね、あんなじみんなが苦しみを、まあ、例えば自分の婿さんに死に別れて苦しんどい出る人とか、息子に死に別れて本当に毎日悩とる、そういう人々ね、同じ立場にならにゃその人の心がわからんのです。同じ人間でもね、私もお寺の、まあ、小さな寺の住職ですから、まあその長年の間43年も住職しておりましたから、葬式をまあ何百とやったでしょうけどね、ところがね、いくらその気の毒じゃと心に思っていても、大勢わーわー流しゃる姿見ると、ああ何ねたってまあ戻らんのやでな、諦めてお念仏したらどうだろうなというな冷淡な気持ちで葬式やってきた。ところがね、自分の娘にこう死に別れたほどね、もう耐えられん気持ちになって、泣かっしゃるがごもっともだということが分かってきた。立場にならな分からんでしょ。まあいつも私は言うことですけれどね、私の段階に統計中学の試験を受けるとて、まあ、一生懸命勉強した子供がおります。それがね、見事この入学ができたんですよね。統計中学ってはこれはなかなかその流行れんのです。それが流行れたもんでね、ああお前勉強した甲斐があった、よかったって言ってね、喜んでご馳走して友達呼んで大祝いやったらね、10時頃までは喜んでご飯食べとった。ところがみんな友達が帰ってって寝ようかって言ってね、11時になったら机にもたれたまんま死んでまった。それの葬式だ。もう二親は狂気のごとく吉毛屋のようなありさまで悲しむね。ほんで、まあ、親戚にお寺さんがありましてり、あるいは近くのお寺さん5人の人でお葬式をやることになった。私が同志で、で、まあ、君は無量寿におらいってお調子をあげますと、ご講習医が参りまして、ご講習医のお調子をあげると、一番最初にお焼香に出てきたのが弟なんです。小学校4年生や。私の前でペコンと頭下げてお焼香台行ったらね、そこに兄ちゃんのこの写真が飾ったわけ。それ見るなり、兄ちゃんなんで死んだって、その焼香台にぐっと頭つけたまんまで陽気な兄さん、身を震わせながら泣いとるわけ。それを見たらね、もう私はこの姿見て二親はどんな気持ちだろうな、胸張り裂くっちゃこれだろうな、俺もそうだった、かわいやなと思ってね、もう声が出ないんですよね。他のお寺さん方はそういう経験がありませんからね、へいちゃらで本願明が少女が心身心業がんにって呼んでかっしゃる、わしはどうやっても読めないんです、しどろもどろ。それでも同志だからお調子だけはあげなりませんから、精一杯心引き締めてお勤めを済ましました。そしたらね、棺桶をおろえてきてさ、そして最後のお別れじゃっちことになって、みんな鼻ちぎって棺桶なきゃ入れますわね。そしたらね、母親が棺桶にしがみついて、雨のごとくに涙がボロボロボロボロとその子供の顔にかかるわけ。そしたらそこへ総務屋が来やがってね、しげえに涙こぼえたら、ええとこへ酔いか先生持ちやがって、クソガキ何言っとる、おめえらにわかるか、 死ね屋に涙かけたらええとこよう行かせなんだら、なあの燃やたら熱いちゅうぞ。何にもわけのわからんものがぐたぐた言うな。お前らあっちんとりって言ったらびっくりしやがってね。で向こう行ったその母親がご縁様ねえてもええけど、泣け泣き泣くよりしようがねえじゃねえか、心のやり場がねえ、涙の乾くまでねえてやり、親だけがねえてくれるんじゃ。人間は喜びの絶頂も涙なら悲しみの絶頂も涙じゃ。わしら船に乗っていよいよ生きては帰れんと思って船に乗った時、これが日本の国の見納めかと思うとみんな活版やがって島々が見えんようになるまで眺めておりましたが、誰言うことなしに感情のやり場がない。万歳みんな万歳ってみんなねえて万歳やとる。ところが生きては戻れんと思って帰ってきたが、だんだんと島々が見えてきた祖国じゃな、思わず涙をこぼえて喜びやったことですけれども、ああ人間の感情はですね、喜びの絶頂も涙なら悲しみの絶頂も涙、まだ言葉があるうちは本当じゃないんです。言葉がないんです。だから五ヶ谷さんがシャバ用香の苦を捨ててとおっしゃった。五ヶ谷さん90年しかシャバにおいでんで、なんでシャバ90年の苦を捨ててとおっしゃらずにシャバ用香の苦を捨ててとおっしゃった。時間は90年でも五ヶ谷さんの90年は用香の難関を乗り越えられたんです。だからシャバ用香の苦を捨ててわしの90年は波乱万丈を極め怒涛逆まく波の中、何べん波をかぶって沈みかけたかわからんのに、そういう私がもう立ってもいても痛まらない悲しみ苦しみのその心の中に、よーよー喜び喜び90年の荒波が乗り越えられたは阿弥陀様のおかげだ、何しの無勢だ。なんしってことはわしの頭でわからんちこっち、はかり知ることのできねえこうで無辺のお心ということを、なんしの具勢、具は具眼他力の念仏、勢は脈不少者の誓い、どうでもこうでも私をお浄土へ連れて帰らねならんという如来様のお心に慰められ励まされて、ようようこの90年が乗り越えることができた。浄土無為を御すること本寺釈迦の力なり、常時に自恩の方すべし、いつまでもいつまでもお釈迦様のご恩を喜ばないかんわよと、そういうですね苦しみ悩みの中に初めて如来の涙は私ゆえの涙であったということが受け取れると同時に、法蔵比丘はわしと共に泣いてくださった。衆生と共に苦言を受けつつ常に衆生の声を聞きた。地獄でもガキでもさまざまな世界をへめぐ、私と共に泣きながら私の本心の声、魂の叫びを聞いてくださったのでありますから、四十八の願いを立てられるにあたりまして、まず最初に我々の願いを叶えてやろうちこと、無産幕主の願い。俺が浄土を建立しお前迎え取った暁には地獄やガキや畜生土、この三幕道の名も聞かせんぞ。それは私が三幕道を逃れたいという願いに応えてくださる。お浄土へ往生させても再び三幕道へ戻さんぞ。不教悪手の願。三番目は失家や金色の願というのはね、これは金金の仏様になるってことじゃないの。これは完全無欠ということ。あんた方やわしらの肉体は不完全じゃ。じゃからだんだんだんだん年寄り雨まぶとなる、耳も遠なる、足もひょろつく、そういう姿じゃないの。いつまでも変わらない無水無変、そういうに尊い姿にしてやろうってことは私の願いでしょ。それを答えてくださるのが失家や金色の願。 それからもう孔子の間このシャバは差別動乱と言いましてね、同じ人は一人もおりません。みんな差別です。みんな違ってます。一生歩く道も全然違う。あの人はいい人じゃのになちゅうても、一生ゲア涙の連続の日を送る人もあれば、あんなやつがと言われる人がトントン拍子経済的に恵まれて贅沢残命しておるような人もありますが、そういうこの差別動乱の世の中じゃから我々悲しいのです。今度お浄土へ往生したら無王孔子、きれいな器量のええ人だのブスだのそんな差別はみんなきれいな仏様になる。それから天元通、天二通、人足通、宿命通、多神地通、露神通という六神通と言いましてね、六つのこの神通力を我々に与えようというのはね、それは修行者やどうさせるちゅうこと。お浄土へ参りまして我が身は幸せになってもね、この天元通というのはどこまででも見える目でね、三千世界を見まするとね、三代前のお母さんが地獄で悩とり出るの、五代前の女房が修羅道で苦しんどる、あの可愛い娘がガキ道で泣いとる、どんだけともこんだけともね、わけのわからん縁のある方々がさまざまな境界で苦しみ悩んどりますのをね、おら仏になったでまあ関節縁だってあんた一人が何でお浄土におれます。願土に至れば速やかに無常を涅槃の称してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これをエコーと名付けたり、今自己中心の俺さえよければってのは浅ましい我々と違って、この心を入れ替えてもらうのが大悲心。それを阿弥陀経ではあのぐたら三脈三菩提とおっしゃる。あのぐたらと申すは無常と申す。三脈というは正道、正しい道ということ。三菩提と申すは小学なり、軽がゆえにあのぐたら三脈三菩提と申すは無常涅槃と申すなり、最高の仏の悟りを開く。それであんた方三幕堂を眺めてみたり、あるいは人間の世界天上界を眺めたら、もう縁のある方々が一歩や迷うとるね。それ眺めてあんた一人がなんで楽しんどれる。己忘れて南無阿弥陀仏のエコーの音読広大不思議にて、大須エコーの利益には幻想エコーに絵入せり、あらゆる世界へ現れて縁のあるもの片っ端から再動して、苦へ一緒共に一緒に絵する、みんなお浄土へ往生して、ぶつぶつそうね、みんながよかったな、それを我々は願うんですよ。シャバイヤだから浄土へ逃げてる、そんな逃避じゃがや、そんな教えじゃありませんよ。お浄土へ往生したらお浄土で遊んどれんの、あの世界も行かないかん、ここへも行かないかん、あらゆる迷いの衆生を片っ端から救いまして、我も喜び彼も喜ぶ世界が真実の世界でありますから、決して逃避でもなけらにゃ、逃げていくんでもなけらにゃ、お浄土で気楽安穏の日を送るんじゃありません、仏になるのです。そうして衆生再動させてもらうんです。それがもう凡夫ではえらてえらてしょうがないかもしれんが、仏になるとその喜び喜びね、楽しみの極まりのないという感激感動を極楽とこう言うんです。衆生制度がこの上もね嬉しいことなんです。我が子を救った、我が親を救った、こんなありがたいことはねえから、喜び楽しみの極まりのない世界を極楽、極まりがない喜び喜び衆生制度ができる、そういう世界がお浄土です、極楽様へ。そこへ参らせていただくんですから、逃げてくんじゃありません。今我々の力ではどうにもなりませんから、仏様のご栄光の力でお浄土へ参らせていただいて、また幻想へ行こうという、再びこのシャバへも現れ、地獄へも現れ、片っ端から縁のある方々を救うということが幻想へ行こう。正真言には天神菩薩が有煩悩輪厳神図、 煩悩の林に遊んで神通を現する。煩悩の林は迷いの世界で、その迷いの世界へ再び現れて神通を現ずる。史上再度た、まあ、片っ端ながら人々を救うという、そういうことがこの言う煩悩林現神通、煩悩の林に遊んで神通を現ずる。こういう二栄光ということをね、王相栄光、元相栄光ちことを、それを五戒さんは天神菩薩とドンラン様から聴聞されまして、あまりの感動、あまりの嬉しさにご自分のお名前を天神の神とドンランのランとおとりになって神蘭と名乗らした。だから王元二栄光ということをこの教えてくださったのは天神菩薩ドンラン様です。だから五戒さん様は一人一人の七高僧の論釈を正真家の中にもお引きになり、お商業の中にもお引きになって、お釈迦様から七高僧を通じて私安心安堵の身となるということが伝統相続という、一人抜いてももういかんのです。一気の水を一気に移すがごとく、龍樹天神丼乱道釈禅道元神元空、七人の高僧がお釈迦様のお説きになった念仏往生の道をずっと伝えてくださった。